暮らし、固定資産税の減免、内容、災害により土地、家屋、焼却資産に次のような被害や損害を受けた場合は、未到来の納期分に限り固定資産税の減免を受けることができます。土地は被害面積が当該土地の2割以上、家屋は当該家屋の価格の2割以上、焼却資産は焼却資産の価格全体の2割以上。申し込み資産税課東庁舎3階にある申し込み書で、資産税課の電話 23-6097、 ファクス 23-6096、 介護認定を受けている方へ。項目が2つあります。1、8月から有効の介護保険負担割合証。内容、7月中旬に利用者負担割合が記載された新しい負担割合証を郵送します。 2、 8月から有効の負担限度額認定申請。内容、介護保険施設の食費、居住費、滞在費については市民税非課税世帯の方は申請により負担を軽減する補足給付制度があります。ただし別世帯の配偶者が課税者の場合や一定以上の預貯金などの資産がある場合は対象外です。すでに制度を利用されている方は7月31日木曜で有効期限が切れますので更新手続きが必要です。介護保険課の電話 23-6682、 ファクス 23-6520。 令和7年度定額減税不足額給付金のお知らせ。内容、令和6年度に令和6年分の所得税、個人住民税から納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税を行いました。合わせて定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を支給しました。しかし、令和6年度の給付額の算定は、令和5年の所得をもとに推計したため、令和6年の所得で改めて算定し、支給額に不足があった方に不足額の給付を行います。給付金1、令和6年度の給付の際に推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方に不足する額1万円単位で給付。2、所得税及び個人住民税所得割が非課税、税制度上扶養親族の対象外、非課税世帯向け給付の対象世帯にも該当していないのいずれの要件も満たす方に原則4万円。申し込み受付期限10月31日金曜、対象者へは順次案内書類を送付します。申請方法など詳しくは市ホームページで、ホームページの QR コードがあります。福祉政策課電話 23-6755、 ファクス 73-1750。 労働環境確認措置の内容変更について。内容、岡崎市 公契約条例に基づく労働環境確認措置の取り組みの内容を4月から一部変更しました。労働環境確認措置は、市が締結した特定の契約に従事する労働者が、適正な労働環境で働いているかなどを確認する取り組みです。自身の労働環境を確認するきっかけとしてください。詳しくは市ホームページで、ホームページの QR コードがあります。契約課の電話 23-6067、ファクス 23-6630。 令和7年度の国民健康保険料。内容、保険料の料率は、加入者の医療給付状況などに基づいて、毎年算定しています。保険料は、国民健康保険の加入者の前年所得や加入人数に保険料率をかけて算出した金額の合計額となります。詳しくは7月中旬に世帯主宛に郵送する納入通知書および同封のチラシで、国保年金課の電話 23-6167、 ファクス 27-1160。国民健康保険加入の方へ。項目は3つあります。1、限度額適用、標準負担額減額認定証の更新。内容、現在お持ちの限度額認定証の有効期限は7月31日木曜です。マイナ保険証をお持ちでない方で交付を希望される場合は、更新手続きが必要です。世帯の所得によっては、申請不要の場合あり、マイナ保険証をお持ちの方は、更新手続き不要です。市民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月に91日以上入院されていて、長期入院該当の認定を受ける場合は手続きが必要。7月から国保年金課の窓口で受付を行います。 2. 高額療養費の支給。内容、国民健康保険に加入されている方で1ヶ月の医療費が高額になったとき、該当者に通知が届きます。通知があった方は、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、世帯主及び国民健康保険加入者全員が70歳以上の世帯で、一定要件を満たしている場合は、次回以降の支給が自動振込となる支給申請簡素化の手続きの案内を同封します。 3. 第三者行為による傷病届の提出。内容、国民健康保険加入者が交通事故などで被害者になった場合は、治療に要する医療費は原則として加害者の負担になります。ただし、第三者行為による傷病届を提出することで、健康保険を使って治療が受けられます。届出により、医療費は国民健康保険が加害者に代わって一時立て替えた後、加害者に請求します。国民健康保険を使う場合は速やかに連絡を。国保年金課の電話 23-6169、ファクス 27-1160。 国民健康保険資格確認書資格情報のお知らせの送付。内容、マイナ保険証の利用登録をされていない方には資格確認書を、登録をされている方には資格情報のお知らせを、 7月末までに順次郵送します。8月からの受信には資格確認書またはマイナ保険証を医療機関などに提示してください。有効期限が切れた保険証などは8月以降使用できません。高齢受給者証に記載されていた自己負担割合は届いた資格確認書または資格情報のお知らせに記載されていますのでご確認ください。国保年金課の電話 23-6167 ファクス 27-1160 国民年金保険料の免除納付猶予申請。内容、保険料を納めることが経済的に困難な場合は免除猶予制度があります。対象、被保険者、配偶者、被保険者の世帯主の前年所得が一定基準額以下である方。基準額を超える場合でも被災・失業などの事情がある場合は免除されることがあります。50歳未満の方であれば被保険者および配偶者の前年所得のみを審査対象とする納付猶予制度があります。障害年金特別障害給付金、生活保護法による生活扶助を受けている方も該当する期間は保険料納付が全額免除となる可能性があります。持ち物、年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できるもの。なお、失業の理由で申請する場合は雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写し。申し込み、国保年金課東庁舎1階各支所岡崎年金事務所へ、マイナーポータルによる電子申請か令和7年7月から翌年6月までの申請は令和7年7月から。国保年金課の電話 23-6431 ファックス 27-1160。 人と動物が共生できる町に。飼い主のいない猫避妊・去勢手術事業費補助金。市民の方や市内の事業所、動物愛護団体、町総代さんであれば申請することができます。飼い主のいない猫が繁殖しないことで、糞尿被害も減り、生活環境も良くなります。皆さんと一緒に動物の大切な命を守り、人と動物が共生できる町を目指します。申し込み、手術前にまずはご相談ください。詳しくは動物総合センターへ。動物愛護寄付金を募集しています。市では飼い主のいない猫の避妊・去勢手術費用の補助や命ある動物の愛護と適正な飼育の関心を深めてもらうための活動に活用する動物愛護寄付金の募集を令和5年度から始めました。引き続き皆さんのご協力をお願いします。詳しくはホームページで、ホームページの QR コードがあります。申し込み書市ホームページから入手かを直接または郵送、郵便番号 444-0011 掛町あざ大山田1番地、ファクス、E メール、アドレス、 animo@citywi.okzaki.lg.jp で動物総合センターへ。動物総合センターの電話 27-0444、 ファクス 27-0422。
新たに指定する生産緑地地区の申し出を受け付けます。内容、新たに指定する生産緑地地区の申し出を希望する方は、申し出期間内に必要書類を提出してください。なお、新たに指定するには要件を満たす必要があります。詳しくは都市計画課ホームページで確認を。申し込み、8月1日金曜日から9月30日火曜日に直接または郵送、郵便番号 444-8601 で都市計画課西庁舎1階へ。ホームページの QR コードがあります。都市計画課、電話 23-6260、 ファクス 23-6514。 令和6年度岡崎市食品衛生監視指導実施結果の公表。内容、食の安全を確保するため、令和6年度岡崎市食品衛生監視指導計画に基づき実施した食品等事業者への監視指導結果を取りまとめました。結果は保健所窓口、岡崎元気館2階、または市ホームページで閲覧できます。ホームページの QR コードがあります。生活衛生課、電話 23-6068、 ファクス 73-6600。 ご寄付ご寄贈ありがとうございました。継承略、神谷定子、一般社団法人愛知県法人会連合会、大同生命保険株式会社、青い桜と彼岸花の会、岡崎かき氷街道協議会、株式会社シュウエイ、ホーメックス株式会社。秘書課、電話 23-6009、 ファクス 23-6456。 愛知県保育士試験後期筆記試験、10月18日土曜日、19日日曜日。実技試験、12月7日日曜日。申し込み、詳しくは全国保育士養成協議会ホームページ、または電話 0570-00-4194 で。申し込みの QR コードがあります。保育課、電話 23-6156、ファクス 23-6540。 自動車の盗難防止。内容、今年に入り岡崎警察署管内では自動車盗被害が激増しています。特にランドクルーザーの盗難被害が目立っています。施錠だけでは自動車は守れません。純正のセキュリティシステムをアップグレードし、タイヤロック、ハンドルロック、警報器など必ず複数の対策を取り入れましょう。駐車場対策として防犯カメラやセンサーライト、フェンスなどを設置しましょう。不審なものや車両を見かけた際にはすぐに警察に110番通報をしてください。防犯交通安全課、電話 23-6525、ファクス 23-6570。 岡崎空襲で犠牲になった方のために黙祷を。内容、7月20日は岡崎空襲があった日です。家庭や職場で12時から1分間の黙祷をお願いします。福祉政策課、電話 23-6864、 ファクス 73-1750。井戸水、湧き水をご家庭で使っている方へ。内容、 井戸水などを安全に利用するため、次のことをお勧めします。井戸の周囲に、みだりに人や動物が侵入できない措置を取る。水質検査を年1回以上行う。市では大腸菌などの検査を有料で実施しています。飲用する場合は、煮沸など消毒をする。水道の給水地域では、飲用には水道水を使う。生活衛生課、電話 23-6187、ファクス 73-6600。子ども110番の家を知っていますか？内容、子どもが身の危険を感じたときに助けを求めて駆け込める子ども110番の家があることをご存知ですか？くるくる回るポールが目印のチョキちゃん子ども110番をはじめ、子ども110番の家と書かれたプレートや上り旗を掲げた事業者が駆け込んだ子どもを保護し、警察や学校などへ連絡してくれます。市内の犯罪発生状況や不審者情報が確認できる愛知県警察公式アプリ愛知ポリスでは、子ども110番の家の場所を確認することができるので、お住まいの身近な子ども110番の家を確認してみましょう。iOS 端末と Android 端末のQR コードが載っています。防犯交通安全課、電話 23-6525、ファクス 23-6570。町色、町を好きになるアプリ。最新号からバックナンバーまで、いつでも手軽に市政だより議会だよりをチェック。他市の広報誌も配信されます。情報入手にご活用ください。無料アプリ、まちいろのダウンロードはこちら。QR コードが載っています。